さゆりと話そう、
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんばんは、さくらさゆりと申します。今聴いていただいたのはオリジナルでオープニングテーマという曲でした。今日は4月25日ということで、もうすぐゴールデンウィークが始まります。で、土日が休みの方ですと4月29日から、3日間休んで5月2日月曜日が平日で、また3日間休みで5月6日金曜日が平日で、また2日休みという飛び石連休になりますけども、この2日と6日を休んでしまえば10連休という素晴らしい、時になりますね。気候もいい時だし、何かご予定はあるんでしょうか。で、この4月25日なんですけれども、どんな日かっていうのをちょっと調べてみまして、例によってで、それでいろいろあるんですけども、初任給の日なんですよね。で、多くの企業ですとお給料日が25日なので、新卒で入った方の第1回目の記念すべき4月分のお給料は25日に受け取るという日ですよね。もちろん、週単位でいただける方とか日払いの方もいるとは思うんですけれども、というわけで皆さん初任給ってどう使いましたか？私も金額が金額なので、そこからほんの一部ですが、一応親に私やっと社会人になりました、ありがとうございましたみたいな感じで、本当にもう気持ちだけですけども、何かプレゼントした記憶があります。ただそれが何だったかっていうのを忘れてしまったのがちょっと悲しいんですけども、はい、そういう記念すべき日ですよね。で、あと、4月の最終水曜日っていうのは国際盲導犬の日なんだそうです。で、盲導犬とか聴導犬とか、あと補助犬とか、人間のために仕事してくれるワンちゃんのことを使役犬、使うっていう字に役っていう字の犬って書いて使役犬っていうそうなんですけども、本当にね、ワンちゃんには癒されるし遊んでくれるしね、でそうやって身の回りの世話もしてくれるし、本当にはい、お世話になってますワンちゃん、ありがとうっていう、そういう日ですね。もちろんにゃんこもね、癒されますけど、あの子たち結構気ままなので、なので猫カフェとか行ってもなかなか相手してもらえなくて、何しに来たんだろうみたいなこともよくあったりするんですけれども、そういう気ままなところが猫の魅力だっていう人もいますよね。なのでワンちゃんだと割と本当に人間のことを気遣ってくれるから、気を使いすぎて疲れるっていう人もなんかいたりして、お互いの自由さがいいから猫の方が好きだっていう人もいるんですけれども、私は哺乳類全般好きですね。で、道を歩いていて、そういうことで散歩中のワンちゃんを見たらワンワンとか声かけてみたり、あと公園によってはドッグランがあるの で、そうすると走ってる子たちに元気とか声かけてみたりで、反応してくれる子もいるし、知らん顔する子もいるし。で、鳩ってなんか相手してくれないんですよ。喋りかけてもなんか歌いかけてもすぐどっか行っちゃうし、だからといって羽ばたくわけではなく、歩いて背中を向けてそっそっと去っていくのが非常に悲しいんですが、こう鳩に人気がある人ってどうしたらいいんですかね。やっぱ餌をやるしかないんでしょうかね。いろいろ思う今日この頃でございます。で、もう一つ、1934年新橋演舞場で吉本興業が、特選漫才大会を開催したそうです。なのでお笑いの吉本って割と最近っていうイメージがあるんですけども、もう1934年には東京に進出していたんですよね。へーみたいな。はい。喋ることでもてなすっていうか、楽しませるとか、 そういうのってやっぱりあの芸術ですよね。まあ、日常生活でもあの気配りする方はたくさんいらっしゃいますけれども、まあ、ある程度こうテンポっていうのもあるでしょうし、で、あの喋りだけではなくコント、割と演劇っぽいっていうのもすごく楽しくて、であの新人さんが出るようなそういうお笑いライブとか時々見に行くんですけども、まあなんか一生懸命やってる姿を見ると、お頑張れよみたいな、こう応援したくなってしまいますが、私も応援していただきたい立場で、実はで、まあ4月6日にめでたく、CD 防災のマーチが出まして、でこれはあの普通に CD ショップに行って、あの桜さゆりの防災のマーチくださいと言ったら買えるそうです。あとアマゾンみたいなあのネットショップでも買えるようですし、詳しいことはあのツイッターにあの、告知させていただこうと思いますので、ツイッターのアカウントがさくらさゆりです丸になります。さくらさゆりだけだとなんか 5,6 人出てきてどれなんだろうってわからないので、さくらさゆりです丸までつけていただけると、まあ私が出てきます。で、まあ歌だけではなく、4月1日には日本民話、長崎県の佐世保の佐世保に伝わる猫神にゃんこの話のボイスドラマでナレーターデビューしましたので、できればその2枚セットで買ってくれるとすごく嬉しいです。なんとか広告してみました。というわけで、その防災のマーチの一部を聞いていただきたいと思います。
私たちが作ろう、悲しみなんてない、安らぎに満ちた世界を、そのためには何をすればいいのか、まずは一人一人心構え、みんなで知恵を出し合う、
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
というわけで、さくらさゆり防災のマーチをの途中まで聞いていただきました。これはあの同じ名前、防災のマーチという、シングル CD の A 面にあたります。で、 B 面には、君へのエールという、青春系のあの素朴なロックが入っておりまして、あとボーナストラックっていうことで一路北へというインストも入っています。こちらはちょっと悲しい系の綺麗系なあの曲なんですけれども、まあ、3.11 で被害に遭った地域へ、まあ、東京からですとハイパーレスキュー隊があの救助に行ったというのを YouTube で見て、でそれであのありがとうございますみたいな感じでできた曲です。でもちろん他にもあの、ね、警察なり、自衛隊なり、まあ、各自治体なりいろんな組織があの応援に入っていきました。で、まあ震災から5年経ってどれだけ復興したんだろうみたいなところもありますし、で、まあ、その辺はあの埼玉節を歌ったりして、私的に復興支援の歌をライブで歌ったりしております。で、まあ、それ以外ですけれども、まあ、防災教育に関係した NPO にいますので、まあ、そちらの方でもあのイベントに出たりして、で、まあ、子どもたちに防災ゲームをしてもらったりして、で、まあ、防災への意識を高めるということに、もしております。で、さっきの話の続きなんですけれども、4月25日がどんな日か、まあ、誰かさんのお誕生日なんですけれども、1840年チャイコフスキーの誕生日だそうです、ね、白鳥の湖とか美しい系の音楽をいろいろ書かれている。あとジャズがお好きな方ですと1917年エラ・フィッツジェラルドさんの誕生日、 あと1950年昭和25年は5代目坂東玉三郎様のお誕生日で、今65歳とかって、そんなにみたいな感じなんですけども、まああの方の美しさは本当にもう女方っていう、そういうのを次元を超えてますよね。なんだかよく映画館でその歌舞伎を上映するっていう歌舞伎シネマっていうのがあって、でそれでたまたまこう見に行ったら、あの玉三郎様が怪人ベストっていう割と進撃みたいなのに出ていたんですけども、なんか鹿鳴館にいそうな貴婦人の格好していて綺麗で、であと新春歌舞伎ってことで本当に歌舞伎座で玉三郎様が踊ってらっしゃるのを見たんですけども、もうなんて言えばいいんだろう、本当に天女が舞っているみたいな感じの、はい、もう汚れのない美しいお姿で、ね、どうしたらあんな風になれるんだろうみたいな。で調べていてびっくりしたんですが、まあ、玉三郎様はもともと小児麻痺か何かのリハビリのために日本舞踊を親が勧めたそうで、でそれでなんか足の左右の長さが今でも違うそうで、だけどあんだけ綺麗に踊れて、でしかもクラシックバレエもすごいお上手なんだそうですね。なのでやっぱり一芸に秀でた方って他のこともやっぱり秀でられるのかなみたいな、そういうなんかポテンシャルっていうかっていうのを感じました。はい、まあ素晴らしいですよね。はい、でまあ私歌の方ですとジャズも結構好きで、まあ、ジャズとかシャンソンってやっぱり年齢を重ねると歌に深みが出るっていうか説得力が出るっていうかいうところもあって、まあなのであとジュリー・ロンドンが歌声が一番好きなんですよね。なんかちょっとセクシー系のお姉様系の、はい、ちょっと寂しい系のね、そういうのもいいですよね。はい、私もこれからも頑張って精進していきたいと思います。はい、でまあだいたい毎月1回ぐらいライブに出てますし、でまた清水さん主催のところにも出たりもしておりますので、まあいろいろ活動はこれからもやっていきますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたしたいと思います。ではさくらさゆりで家畜へのレクイエムをお聞きください。ありがとうございました。